聖書を朗読いたします。旧約聖書ルツ記第4章18節から22節、旧約聖書の427ページになるかと思います。ルツ記第4章18節から22節。ペレツの系図は次の通りである。ペレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。新約聖書使徒言行録第11章1節から18節。旧約聖書の234ページになるかと思います。使徒言行録第11章1節から18節。さて、人たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。そこでペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。私がヤファの町にいて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊らされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そしてペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くない者、汚れた者は口にしたことがありません。すると、神が清めた者を清くないなどとあなたは言ってはならない、と再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時、カイサリアから私のところに差し向けられた三人の人が、私たちのいた家に到着しました。すると霊が私に、ためらわないで一緒に来なさいと言われました。ここにいる六人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、また、その天使がこう告げたことを話してくれました。ヤファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。その時ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなたが聖霊によって洗礼を受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエスキリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。隣接する豊橋朝日子ども園では、先日卒園式を行われましたけれども、毎月朝日だよりというものが発行されています。後ろにもロビーにも置いてあるので、またご覧になっていただければと思いますけれども、それで毎月ですね、その関東圏にはですね、その月の選ばれている聖句をもとに寄稿しております。で、今月は詩編の86編の11節のあなたの道を教えてください、この言葉が選ばれていました。そこから日本にはさまざまな道、なんとかどう言われるようなものがあることと、それが単なる技術とか強さを競うだけではなく、その人そのものをそのものの成長に影響を及ぼすものである、そのことを確認してみました。華道や茶道、書道というようなものではですね、美しい表現ということだけではなく、内面の成長が表に現れる、こんなことが言われますし、柔道や剣道などの武道では、勝敗に関わるような強さはもちろんなんですけれども、内面的な強さが伴わなければ本当に強いとは言えない ということが言われるそうです。ただ勝敗を伴う競技になるとやはり勝利ばかりを求めて表面的になってしまうということはあるのではないかと思うんです。ただそれはあくまで競技としての姿勢であって、それぞれ何とかどう言われることの本質とはかけ離れたものとなってしまうわけです。本質が伴っていないと、いかに美しくともいかに強いとしても十分ではないわけです。まあ、言うなれば見せかけのものでしかないからです。目的が技術の習得や腕力を得たいということであればそれで良いのかもしれませんけれども、せっかくならば本質的な部分まで身につける方が良いと思います。まあ、礼儀作法といったものもその一つでありましょう。まあ、それぞれの道にふさわしい姿があるというのは言うまでもありません。そしてこの何とかどうというのはキリストと共に生きる道へともつながってくると思うのです。それは私たち教会に集められているクリスチャンはキリスト道を歩んでいると言っても良いからです。聖書を通して知らされたキリストによってそれぞれの人生そのものが大きく変えられるからです。キリストに出会う前の自分も含めてキリストの道に生かされていくわけです。しかも信仰者とされる前の古い道に生きていた姿への評価というのは様々かもしれません。同時にキリストとは正反対のところに生きてきたとしても、その経験や出来事すらもキリストとの出会いに導く備えだったと理解することもできるでしょう。まあ、ある別の宗教に熱心だった方がキリスト教信仰に至った経験を話してくださったことがあります。自分にとって決定的だったのは神が地上に来てくださった、イエス様が私たち人間のど真ん中に生まれてくださった、一緒に生活してくださった、そのことだ。これは本当に大きな驚きであり救いだと思わざるを得なかったということでした。またその方はキリスト教に出会う前に別の宗教に触れていたことでイエス様が地上に生きてくださったことの大きさをより深く知ることができた、こんなことも言われました。人の世界とはかけ離れたところで高みの見物を決め込むのではなく、人の世界のただ中で生き死んでくださる神ということに心底驚いたというのです。こういった姿からもキリストと出会う前の生活のあらゆるものがさまざまな形で用いられるということが十分にあるわけです。こういった人間の変化、キリストとの出会いによる変化を報告するためにペトロはエルサレム教会に来ているのです。コルネリウスたち異邦人一同が悔い改めを受けて洗礼へと導かれた、この驚きの報告です。この一連の物語として考えてみると、こういった報告を聞く教会はもろ手を挙げて喜ぶような姿を表すのではないかと思われます。しかしここに登場するエルサレム教会の人々は違いました。10章の45節にも本日の11章の2節にも登場する割礼を受けている信者とか割礼を受けている者と言われている人々が背後にいるからです。彼らは旧約聖書以来の立法に生きてきたキリスト者でありました。キリストに出会う前には割礼を受けてユダヤ人として生きてきた人々です。そして割礼を受けて生きてきた自分たちは神の救いの歴史の中に生きてきているので、神の救いに預かるふさわしさを持っている、こう理解していたわけです。それは裏を返せば割礼を受けていない異邦人には神の救いに預かる資格がない、こう理解していたことにつながるものであります。それが本日の11章の1節から3節の記事の理由です。ローマ皇帝を神のように崇めるローマ人であり割礼を受けていないコルネリウス一同が神の救いに預かることなどありえない、彼らが神の言葉を受け入れたり洗礼を受けたりすることを非難するのであります。 神の救いを自分たちの専売特許のように理解し、それが自分たち以外の人々、異邦人に伝わることは受け入れがたいんです。まあ、彼らからすると自分たちの大切なものは自分たちのうちに留めておきたいわけです。まあ、そんな気持ちはわからないではありません。大切にすべきものは大切にしたいんです。門外不出までは言わなくとも、誰彼構わず広がることを受け入れられないのです。しかしペトロは誰彼構わずということで、コルネリウスたちに福音を語り洗礼を授けたのではありませんでした。それは彼の個人的な判断にかかっていたのではないということです。エルサレム教会の人々がペトロに対して、あなたは割礼を受けてない者たちのところに行き一緒に食事をしたということを理由にペトロ個人を非難するのは的を得ておりません。けれども、そのような誤解が蔓延している当時のエルサレム教会です。まあ、誤解というよりも、無割礼の異邦人との関わりを持たないのが当たり前だったわけですから、当然といえば当然の反応です。しかしペトロはなぜこのようなことになるに至ったかを、まあ、丁寧に順を追って説明していくのです。それが5節から17節に記されているペトロの言葉です。これは10章の9節以下に記されている出来事に沿ったものであります。まあ、読むものからすると同じことを繰り返していると言ってもいいようなものであります。まあ、なので本日もこれらの詳細について触れることはいたしません。ただここでペトロが言わんとしている内容は大きく3つのことに分けられるのではないかと思います。一つは主による幻、主の幻による啓示。二つ目はカイサリアからの招きに応えたこと。三つ目は主の霊による洗礼という三点です。この主の幻による啓示ということについては、異邦人を受け入れ彼らに福音を語り伝えるように、この神様のご命令であったことが確認できます。だからペトロは自分が思うままにコルネリウスたちに福音を語る計画を立てたのではないんです。異邦人に福音を伝えたいと願っていたわけでもありません。むしろペトロも他の人々と同じで、異邦人との関わりを好意的には捉えていない人物でありました。しかし主の幻はペトロのそういった思いを打ち砕き、新しい道へと導くのです。この新しさはエルサレム教会の人々にとっても同じですし、大きな驚きをもたらすものであったことは間違いありません。そして二つ目のカイサリアからの招きに応えたことについては、カイサリアのコルネリウスの家からの使いと彼らの招きに応えるようにとの霊の言葉があったことが伝えられます。さらにはコルネリウスの側もヤッファにいるペトロのもとに使いのものを送るということが主の天使の幻による指示であったことが伝えられます。ここに迎える側、また訪れる側、両者が自分の願いを満たすためではなく、神のご計画の中で用いられていることがはっきりと確認できるのです。また12節にはここにいる6人の兄弟も一緒に来てあります。10章の23節のところではヤッファの兄弟も何人か一緒に行った、こう言われているだけですので、今回は具体的な数字が加えられていることがわかります。これは証人が複数確かに存在しているということでありましょう。ペトロ一人で訪れたとするならば、この出来事の真偽をエルサレム教会に証言することは難しかったからです。エルサレム教会にこの出来事が真実であることを証言する人が備えられていたことを示すものとなります。そして三つ目、主の霊による洗礼のことについては、これは洗礼の理由についてでありましょう。ここにおいても神によるご計画が確かに示されます。これは私たちの間においても同じですけれども、洗礼 これは私たちがこの口で、私たちの言葉で信仰を言い表し、主なる神を信じ生きる道を歩み始める救いの御業です。けれども洗礼は私たちが受けたいと思うだけで受けることができるものでもありません。そこにふさわしさがあるかどうかは吟味される必要があります。そこで問われるのは神への信仰とその理解です。私たち完全に神を理解することはできませんけれども、自らがどのような神を信じるかを言い表すことが求められるのです。それは洗礼を求める私たちの学びと理解に関わることです。信仰者として歩んでいる皆さん、いかがですか？あなたが信じている神様、どんな神様ですか？聞かれて答えられますか？答えてくださいね。答えを持っていてください。それが信仰者です。なんとなく漠然と神様を信じています、そういった姿もあるかもしれません。けども私たちは洗礼を受ける、信仰告白をする、言った時に自覚的にこういう神様を信じます、こう告白するんです。もし今自分ではっきりとああどうだかな思うような方おられたら、使徒信条の言葉に目を向けてください。ここに私たちが信じる神様の姿のことが本当にまとめられています。父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神、こういう神様を私たちは信じているのです。その神様がどういう方であるか、使徒信条の言葉をまた確認しておいていただければいいと思います。ただこういった信仰に対する理解、学びということは私たちの技であるということは間違いありません。けれどもそういった神様を知ろうとする思い、信仰に対する思いというものを私たちのうちに与えられる、もっと言う送ってくださるのは主なる神なのです。さまざまな働きを通し私たちのうちに信仰への思いを備えてくださる神様がいてくださるのです。この方法は確実的なものではありません。一人一人の人生に全く同じものがないのと同じように、神様は一人一人にふさわしい形で信仰の筋道を示し、信仰の道筋を示し与えてくださいます。それが人間関係であったり、人生の分岐点であったり、嬉しいでいくことであったり、悲しいでいくことであったり、さまざまです。けれども確かに言えることは、それまでのその人の人生を振り返るとき、すべての時がキリストとの出会いに向かっていたことに気づかされるはずです。この気づきは、主の霊のお働きによって与えられるものであり、聖霊なる神様によらなければ、自分の闇が神様と共にあることすら気づくことのない私たちであると言えるのではないでしょうか。むしろ霊によって信仰への気づきが確かにされるとき、私たちの信仰の目が開かれ、洗礼信仰告白へと導かれていくのです。それが真実なものであるならば、何者も妨げとはなりえないのです。ペテロの言葉を用いるならば、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。神様のご計画の中で行われることを人間である自分が邪魔することなど到底できないわけであります。地上において神様がなされようとしたことはどうあっても必ず成し遂げられるのです。もし私たちがどれだけ逃げようとも逃げおせることはできないんです。主が捕らえられるとき、それが必ず私たちの中で信仰への飯として示される、そういった時が訪れるのです。そしてこの使徒言行録の時代のエルサレム教会の人々の異邦人に対する理解というのは、先ほど確認した通りで偏見に満ちたものであったと言わざるを得ません。ただ当の本人たちからすると、正しい信仰理解に基づく 確固たるものだ、こういう誇りがあったはずです。異邦人は汚れた存在である以上決して交わらない。そのようにして神様との関係の清さ、純粋さを自分たちは保っている、そういう自負を持っているわけです。そんなことはくだらないと今を生きる私たちは思うかもしれません。しかし果たして私たち自身にユダヤ人キリスト者と同じような感覚が全くないと言えるでしょうか。まあ、言い方を変えれば私たちもやはり信仰の純粋さということを求める時があると思うのです。しかし時として自分たちの誇りにしがみついて神様を見ることなく、顧みることなく過ごしてしまうことがないでしょうか。またおそらくそういった自分の姿にはなかなか気づくことができない現実もあると思いますし、指摘されたとしてもなかなか認められない、認めたくない、そういった気持ちが生じることもあるでしょう。特に自分が正しい、誇りを持ってそのように生きているということに関してはなおのことだと思うのです。これは間違っていることがあってもどんなことでも手放しで受け入れるというようなことをお勧めするわけではありません。ただ自分たちの理解、常識を超えたことを超えるところには示される神様の御心があるということです。そして何が神の御心であるかを知る術を私たちは残念ながら持っていません。それでもそのような私たちに働きかけてくださり御心を示してくださる神の霊がおられることをペトロとコルネリウスのやり取りから示されるのです。いや彼らのみならず聖書全体からそのことを知らされるのです。このペトロとコルネリウスのやり取りの議論の中心は、異邦人に対する福音伝道の在り方でした。それが本当に教会的に正しいのか、キリストの福音を伝えるのにふさわしい相手なのかどうか、これがエルサレム教会の人々の関心事でありました。それと同時にペトロとコルネリウスの背景には常に主の霊の働きによる導きがあったということが報告されるわけです。自分たちがこれだと信じて疑わない信仰の資格を超えて示される救いの到来であります。主の霊が働かれるとき、まことの救いが訪れるのです。それがどんな人間であろうと神がこの人を救うと決められたならば、どのような形であれ救いの道は必ず開かれるのです。この道が確かに開かれたとき、自分のそれまでの歩みを振り返ると、すべての時が救いのための備えの時であったと受け止める恵みが与えられるのです。自分自身の罪深い姿や喜びに満ちた出来事、人の思いの中では良いと思われることも悪と見られることも、すべてがこの時のためであったと気づかされるんです。そのような思いに導かれる時、あらゆることに感謝を持って受け止める、感謝を持って受け止める新しい道へと導かれます。それは旧約聖書のルツという女性もそうでありました。彼女は異邦人かつ子供が与えられないまま旦那が召された、そういった姿がありました。そして義理の母であるナアミの出身地であるイスラエルの人々のもとへ行き、そこで生活を始めるのです。そこでの歩みというのは不十分なものばかりでした。人生の浮き目を見ているような、そんな状況であります。それでも主は彼女を顧み、ボアズというパートナーを与え、彼女を用いてダビデに続くイスラエルの王の系図がつながります。先ほど見たルツ記の言葉の系図はそういった系図です。そこに出てくるボアズというものがルツの 相手であります。そしてマタイによる福音書の冒頭に出てくる系図もあります。そこには確かにルツの名前が登場いたします。つまり王に続く系図、さらにキリストにつながっていくこの系図の中で異邦人女性であるルツが用いられているのです。使徒言行録はじめ新約聖書の社会の常識からこの系図の中に登場する異邦人女性がどのように捉えられていたのかは十分に把握するし材料を持ってはおりません。けれども確かに主に用いられたルツであったということは間違いありません。たとえ異邦人であろうと主が必要とされるならば用いられるんです。それまでもさまざまな経験を通してそれが神様との出会いにつなげられる、そして信仰を持って生きる道へと導かれ神の技のために用いられていくのです。皆さんがどのような経験を持っているか分かりません。しかし私自身少なくともそういった経験が備えられたと確信しています。自らに失望して落胆していた暗黒時代とも言えるような時代もあれば、希望と喜びに満たされて本当に生き生きと過ごしていた時もあります。そのような一つ一つの時に一喜一憂したのは、そこには確かに自分の思いがあった、自分が満たされる、また自分が満たされない、そういったことにばかり思いを向けていた現実があったからではないかと思わされています。ただ本当に主に結ばれて生きること、生かされていること、そこに思いを向けられた時、目の前のことに対する、結果に対する思いのみならず、その与えられたことの背後にある神様の御心を祈り求めることが許されていることを示されたのです。喜びの時であるならば、さらにその喜びが増し加えられる恵みに満たされた歩みでありましょう。苦しみであるならば、苦しみの先に希望を求める励ましに満たされた歩みです。何もないような日常においても感謝を持って過ごす主の備えに満たされた歩みです。私たちは自分のことに精一杯ですし、生きるために精一杯になることは大切です。しかしそのあなたを聖霊によって導いてくださる神様がおられます。神の息が霊としてあなたに吹きかけられています。働きかけてくださっています。この聖霊の働きに満たされるとき、私たちは神を賛美するものとされていくのです。どうやらここに登場したエルサレムの教会の人々は固くなさだけではなく、主が備えられる恵みを喜び受け入れることができたようです。ペテロの報告を聞いてこの出来事に主の霊の働きを確信した彼らは、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した、こう記されているからです。教会が主の救いの御業を知らされたとき、喜びに満たされないわけがないんです。神を賛美しないではおられないんです。そしてこれもまた自分が賛美したいからするというのではなく、神の大いなる救いのご計画の広がりを知らされて賛美する以外の応答の姿が見当たらないのです。人の思いをはるかに超えて示される神の救いの歴史に入れられている私たち信仰者教会です。喜んで主を礼拝する群れとしての歩みを確かに地上において進めていくことが許されているのです。またこの礼拝の民として歩むために、主はあなたにさまざまな道を用意してくださっています。主よ、あなたは私に何を示してくださいますか。この祈りを持って希望を持って私たちは日々前に歩みを進めていくのです。主の御業の中に共に喜んで足を進め 足を入れて共に住んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、蓮と醍醐の主の日の礼拝へと招いてくださり、一週間を歩み始めることができますことを感謝いたします。あなたは私たちがどのようなものであろうと、あなたの自由な選びの中で救いの道へと導いてくださることを覚え感謝いたします。どうかあなたのものとされている救いの喜びとともに、十字架に歩まれた主の見苦しみを覚えながら、悔い改めと感謝を持って歩むことができますように、そしてその歩みを通しキリストを明かし伝えることができますようお使わしください。また地震災害の中にある能登半島のことを覚えます。さまざまな不足や不安を覚える日々が続いていることと思います。長期化する避難生活で疲れを覚えている人々の中で、あなたの御言葉による平安が示されますように、その地に建てられている教会伝道所の働き、牧師教会員の一人一人を守り、信仰を整え用いてくださいますように。また支援のために働く人々を助け、復興の道を開いてくださいますようお願いいたします。戦火に置かれている地域があることも覚えます。どうかそれぞれの地域にあって、あなたの御言葉による平和が示されますよう切に祈り願います。たとえどんな理不尽な状況にあったとしても、あなたの御言葉は私たちの誠の光です。絶望の暗闇の淵にあっても一筋の光をお示しください。本当に苦しい時にあなたを信頼することから離れてしまうような私たちであります。それでも教会の交わり、信仰の交わりを通し、取りなしの祈りを持って励まし合うことができますよう私どもを用いてください。またこの交わりの中にも、病や老いの中で不安を覚えたり、不自由な生活、看病にあたるものもあります。どうかそのような一人一人にあなたの平安を確かに示してください。教会学校の働きを顧みてください。教会学校の生徒保護者にあなたとの出会いが与えられますように、また働き人を顧みてくださいますように。隣接する豊橋朝日子ども園の働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに、子どもたち一人一人に健やかな成長が与えられますように。特に卒園していった園児が行く先々においても、あなたの御言葉を携えながら、あなたの守りの中を歩んでいくことができますよう祝福し導いてください。園児保護者職員の一人一人をあなたが祝福し、信仰へと導いてくださいますようお願いいたします。また年度の変わり目にあって、進学、進級、転職など新しい生活に向けて良き備えが与えられますように、何よりもあなたと共に生きる信仰の歩みを確かに示してくださいますようお願いいたします。私どもの働き一つ一つを通し、この地域であなたを知らずに過ごしている多くの人々にあなたのことを述べ伝えることができますようお導きください。そしてこの交わりの中からあなたを主と告白するものを召し出してくださいますよう切に祈り願います。何よりもそのために、私ども一人一人が先に信仰に召されたものとして、喜んであなたの御言葉に耳を傾けながら、新しい習慣の歩みを歩むことができますように。礼拝から御言葉によって送り出され、御言葉を聞くために礼拝に帰ってくる、そのような人巡りの歩みを守り導いてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。